愛の形ドット中。
今週の愛の形ドット中にも、先週に引き続きまして仁村仁監督に来ていただいてます。
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
今週はですね、ズバッと切り込んでいきたいと思います。
そうなんですか。何も聞いてない、何の打ち合わせもないまま何を、怖い目に遭うんですか僕は。いろいろ、
いや、私から見たら仁村さんはもうなんかこうセックス、あらゆるセックスを見て、まあいろいろネットで見ましたけど、はい、体験もされて、はい、そしていろんなこう私が見てる世界とは違う世界をおそらく知ってらっしゃる、
はい、
私はどっちかっていうと多分リスナーの方に近いと思うんですね、はい、仁村さんに比べて、はい、なのでこうセックスの楽しみ方とか、はい、恋愛のおすすめとか、
はい、
本もいろいろ書いてらっしゃるし、はい、ただの AV 監督じゃないんですよ本当に。
ありがとうございます。いや、AV 監督自体がみんないろんな人がいてね、
いろんな人がいる、
面白い人多いですけど、
面白い人ね、多いですよね、うん、やっぱりそのもう振り切ってるんですよね、はいはい、セックスとか恋愛とか、はい、男女とかそういうものから、そういうとこから仁村さんがこのまずじゃあ、
いやでもね、うん、人間ってなんでセックスのことをあんまり考えないでみんな、でもする人はするし、うんうん、でもちろんずっとしない人の中にも、うんうん、しないでなんで私はできないんでしょうみたいに
しない人いますよね。
悩む女性もいるし、うん、男性は悩まないでなんか怒ったりするじゃないですか、俺をもっと愛せみたいなさ感じで
この間ね、私知り合ったね若い女の子でも、うん、ずっと嵐が好きで、うん、嵐に今まで300万以上つぎ込んできて、うんうん、付き合ったこともないし一般の人が好きになれなくて、うん、私はそのままなんだっけ、なんか
このまま置いていくのでしょうか、
置いて死んでいくオ
タク女としてみたいな
っていうような、
うんうん、いや僕はねそれは全然いいと思う僕は
いい、
いや全然 OK だと思いますよ、うん、それは今書いてる次の本とかでまた書こうと思いますけど、うん、恋愛というの、恋愛とかセックスって全ての人間に許された基本的人権ではないと思いますよ。できる人とできない人がいるし、やらないことが価値が低いわけでも全然なくて、
あ、そうね、やらないから価値が低いっていうのはちょっと違った話ですよね。
だってそのためにアイドルとかさ、うんうん、それこそ男性アイドルとかさ、
それこそ
オタクのための
漫画があったりね、
漫画があったり、うんうん、AKB があったり、疑似恋愛っていうものがさ、うんうん、コンテンツとしていっぱいあるわけじゃないですか、うんうん、それ僕が作ってる AV もそうですよ、うんうん、AV を見て性のことをすごくちゃんと考えながら、うんうん、いろんな AV を見て、オナニーばっかりしていることで、うんうん、全然普通の、なんとなく結婚しなきゃいけないと思って結婚してさ、うんうんうん、奥さんとつまんないセックスをしてる男性よりはよっぽど幸せだと思いますよ、うん、コンテンツで、
ね、コンテンツで生きている
人が、
そういう考え方も、人の方が、
あるいは恋愛ってのはこういうものだからっていうことで、あるいは夫婦生活ってこういうものだからっていうことで、うん、なんとなくずっと苦しい人いる、それこそセックスレスなのに浮気ができないみたいな、うんうんうん、旦那とも回復しないみたいな、
まあ、そういう苦しい人いますね、周りにもいっぱいいます。
そういう人の方が、うん、ちゃんと自分のこと分かってて、うん、アイドルにハマってたり、
うんうん、
アイドルにハマってる人にももちろんおかしい人とかダメな人がいっぱいいるのも、
うん、実際はね、
実際にはそうなんだけど、うん、どっちの世界にもいるっていうことなんだけど、うんうん、まともと言われてる人たちの方がさ、自分ってまともかなっていうふうに思っちゃうじゃないですか、
うんう
ん、なんでみんな性のことって真面目に考えないんだろうね。僕はそれは社会が隠してるからと思うんですけど、
あ、うん、それはすごくもうタブー視して、うん、蓋閉めて分からないようにして、うん、っていうからこうちゃんとオープンに話せないから、うん、こう特に女性なんかは喋れないので、ね、第三欲求だってこう食欲性欲、うん、睡眠欲とかって、うん、食欲と睡眠欲は別に一人でも満たせるじゃないですか、うんうん、でも性欲に関しては、うん、どうしても人間関係が生まれてきちゃって、それで例えばそのコンテンツで満たしてる男の子はそれでいいよとかっていうのって、うんうん、なんかもう人間関係を諦めてんじゃないかと思って、それはそうに言っちゃうことは逆に怖いなって、
人間関係っていうものに性を絡ませるのも必要かどうかっていうのは、ちょっとそれは話の順序がどっちかっていう話で、うんうん、だって僕がさっき言ったまともなオタクっていうのは本にも書きましたけど、アイドルをすごく愛することによって性的欲求はそれで満足、恋愛欲求も満足していて、で、まともな対人関係に支障をきたしていない人がまともなオタクであってさ、
現実の対人関係においては
そうだから、結婚していようが、うんう 結婚してるのにさ、家に帰ったら奥さんがいるのにさ、うんうん、電車の中で人にぶつかってくるおっさんとかさ、じっとしたうちするおっさんとか痴漢する人とかいっぱいいるわけじゃないですか。
いっぱいいますね。
そっちの方が頭がおかしい。
そうです、確かに。あ、うん、そういうの、平たく考えたらそっちの方が頭おかしいですね。うん、うん、うん。
だから結婚できる人の方がまともで、オタクの方、オタクってのはやっぱりおかしな人だっていうのが差別。
それはおかしい、ね、うん。それはそれはおかしいってことですね。うん、結婚してるが良くて、結婚してるが悪っていうのはもう、まあ、全然おかしいですね。
うん、ただ、うんうん、そうならないためにね、自分の人生をなんか豊かにするために、うんうん、世の中から考えられることを禁じられてるのに、うんうん、うまくこっそり、自分にとってセックスって何なんだろうなと。
うんうん、
いや、私は子供の頃、うん、一番最初に、例えば幼稚園の頃とかに、どんなエッチなことを考えたんだろうとか、
うんうん、
私の初体験はどうだったんだろうとか、うんうん、まあもちろん考えたくないこともあるだろうけどさ、うんうんうん、なんか考える方が僕は人生豊かになると思うし、強い人間になれると思うんですよね。
強い人間、
うん、なんか人間って強いか、どういうところが強いのか、うん、どういうところ人が生きていきやすいのかっていう話は結構僕のテーマだったりするんで、うん、
なるほどね、うん、それでからセックスを見てるから、うん、洞察していくっていう、そういう
つかセックスのことばっかり考えてたらそういうことを考えざるを得なくなってきた
セックスのことを考えてったら人間洞察になってきた
別に哲学者とかではないので好きなのはセックスだけでうん、うん、できればセックスだけをして生きていきたい人間なんですよ
言い切りましたねさすがです。
いやいや、そう、そのために
飽きないですか。飽きない。
いやだから、うん、そのために日夜筋トレなどをして、
そうそう、もうね、二村さんの二の腕がもうムキムキなの。
やめてください、触らないでください。あ、やめて、そんなとこ触らないで、ね、ててラジオのスタジオでとんでもないいやらしい
ムキムキなの
女性から僕へのゲストへ
の筋張ってるの
セクハラが行われていますけど、興奮しちゃうんでやめてください。僕ね、女性から触られるとそれだけでその女性を好きになってしまう、やめて。
特な性格ですね。
そうなんですよ。そうなんです
けど。なかなかそういう人いないですよね。女性ってなんか好かれるとなんか自分も好きかなって思っちゃうっていうとこないんですか。
あります、あります。
ありますよね。
あります。
なんか好きになっちゃう、
ね。心の穴ですよ、それ
も。あ、そうなんだ。
うん、それも心の
穴。私結構いろんな人好きになっちゃうんですよね。あ、別に恋愛じゃないですよ。
はいはい、
あ、いい人だな。
はい。
タケちゃんも、あ、いい人だな。いつもタケちゃんが大好きっていつも言ってるけど、
はい。そうするとちょっと筋肉に触ってみたくなっちゃうんですか、うん、
いや、触ってみたいっていうか、ちょっとなんか、触ってみたいわけじゃないですか。さっきはね。
いや、だからそれで、そうそう、僕はそういう僕に触ってみたいという女性を増やして、
うんうん、
セックスチャンスを増やすために、筋トレをしてるにもかかわらず、
うんうん、
筋トレっておかしなもんで、はい、やってるとだんだんセックスする気がなくなってくんだよね。自分の体が好きになりすぎて。あれ、良くないですね。
良いんじゃないですか。
まあ、余計なセックスしなくて済んでいくっていう意味ではとてもいいことですよね、
うんうんうんうん、余計なセックスって何ですか。
いや、世の中にはしなくてもいいセックスとした方がいいセックスって明らかに歴然とあるでしょ。
へー、
それが難しいところです。
した方して楽しいセックスだけしてくださいよ。
そうなんです、そういうことです。
しなくていいセックスされせてる相手がかわいそうじゃないですか。
本当ですよ、
うん、
だからなるべく今後はしないで生きていこうと。
あ、そうなんです。
今後っていうかね、
あ、なんか急に
54
歳なので襟を正した急に。
そうですよ
急に、
はい、皆さんもこのラジオを、
宣言しちゃった今。
もちろんです。ラジオを聞いてる皆さんも、やると人生がより良くなるセックスだけをして、余計なセックスはしないように。
例えばそれはどういう違いがありますか。どうやって選んだらいいですか。
で、それはまあ大体わかるけどさ、
うんうんうん、
相手がいい人か悪い人かで。
あ、相手によるんだね、それは。
もちろんです、もちろんです。うんうんうん、もちろん自分も男も女もですよ。
うんうん、
自分が何が気持ちがいいのかっていうことを知ってなきゃいけないから、うんうん、まあ、そのためにはオナニーをやり込むことっていうのが僕は大事だと思うんですけど。
オナニーをやり込むこと。
オナニーをすることで、これも筋トレと同じで自分の体にちゃんと興味を持つこと。
うん、
特に女性は自分がどうしたら気持ちがいいのか。ちゃんと知ってた方がいいし、
うんうん、
男性は男性で、こうおちんちんを相手に入れるだけがいいことではなくて、
うんうん、
ちゃんと相手と抱き合ったり、
うんうん、
相手を愛するってことが気持ちいいんで、ちょっと今綺麗事言ってますけどね
急に
相当ラジオ向けに
急に、はい、
いいこと言ってますけど、そういう
でも女性はね、オナニーだけじゃ開発できない、やっぱ奥深いものがあるので。
あ、そうですね、
難しいとこもありますよ、
ね、その辺はあなたの専門領域ですね。
そうそうそう、
内臓の問題になってきますからね。
やっぱね、二村さん何人経験があるか分かんないけど、女性のお股に指を突っ込んだ数は 何千人ですからね、助産師だから。
そうですね。
そう思うとやっぱり時々すんごいのとかいるんですよね。
どういう、それ僕ぜひ聞きたい話ですね。どういうふうに。
ですね、こう内心するとき指入れますよね、うん。そうすると指入れた瞬間にですね、膣、うん、口のこの 一番外側っていうんですか、うん、がキューッと閉まって、
それはいい人ですよね。
そんなグワーって持ってかれるような、
セックスに向いてる人ってことですよね。
そうです、すごいなと思って。
だからセックスに向いてる人とセックスに向いてない人、
向いてるんですかね、その
向いてんじゃないですか、
性器ってい う
のは。え、良すぎて男性が我慢できなくなっちゃいますかね。
大体に聞くと、うん、今まで付き合った人大体先に行っちゃって、なんかああもうちゃったってなるって言ったらなるって言って、
そういう人ってなんか人柄的にはどうですか、うん、
人柄的に、
うん、なんか傾向はある、すごくこの人さんしから見てこの子は名器だ、この女性は名器だなっていう女性って、うんうんうんうん、例えば性格がいいとか悪いとか、なんか明るいとか暗いとか、なんか傾向ってありますか。
傾向ね、
全然打ち合わせしてなかったから急に
急にね、
放送中に聞いてすいません、すごく僕は興味があることなので、
性格はちっとも悪くない、うんうん、どっちかって言えば、うん、あの男性に、うん、あのこう優しくしようっていうような人の方が多いかな。
男性に対して男性が早く行き過ぎちゃうことは多分あると思うんですね、本当に、
うん、
あの、
うん、
質が気持ちよすぎると、うん、そのことで欲求不満っぽい人もいる、うん、
いると思う、うんうん、ただそれを口に出すか出さないかその子の性格によるけれども、あのいい子が多い、やっぱり。
なんかさ、
多分大事にされるんじゃないかな。
そうだよね。男性から、うんうん、だからこの女は話しちゃならないっていうふうに思うし、で、それはすごいね、あの医学的に、うん、解剖学的に見るとさ、うんうん、もう本当筋肉の問題だったり、うんうん、ただね、僕ね、免疫は作れるっていうか、鍛えられると思うんだよね。
いや、それはね、そうそう、このゲストに来てくれた池田ひろみちゃんとか、うん、あと、純子ちゃんとかもね、うん、そんなこと言ってて、うん、膣の運動とかもこの番組で言ったんですよ。うんうんうん、
であるならば、うんうん、あの、人間は自分がセックスが得意になることによって、うんうん、自分が性格が良くなること、つまり男に対して憎しみを抱かなくなることもできるし、メンヘラも治る、
繋がってきましたね、
メンヘラも治るしなんなら人生を良くすることもできる、うんうんうん、で実はしかもそれは女性だけじゃなくて男も実はそうで、うんうん、男はチンチンを鍛えるんじゃなくて体全体の感度を良くするっていうことが女性を幸せにするんじゃねえかって僕は思うんですけど、
もう急にちょっと繋がってきて今ちょっと鳥肌出しましたね、はい、こう全然何の打ち合わせもしないで最終的に、
はい、はい、よかったですね、
あ、いい話になりましたね、はい、いや、助産師と AV 監督を話す意味が今生まれましたね、
はい、そう思います、はい、
ありがとうございます、はい、後半の、はい、コーナーに続きます、
はいはいはい、
ゲストが愛を感じた相方ミュージックのコーナー、今日の曲は
「エヴァンゲリオン」いいですね、
いいですね、はい、魂のルフラン、いいですね
これ、うん、私に帰りなさいってこれ、うん、つまりこれ生まれ変わりのさ、
はい、
何回死んでも大丈夫だって歌じゃないですか、あの歌詞の意味的には、
うんうんうん、
っていうことはその帰りなさいって言ってる場所って子供が生まれてくる場所っていう意味ですよね、
うん、あの帰りなさいのね、あれが、うん、そのまさにあれですよね、
そうそうそう、
その帰るじゃなくてその本当に生まれ変わるっていうかこう循環していくっていう意味の漢字を使ってますもん、ね、
でしかもこれ呼びかけてるのは傷ついた男の子たち、エヴァンゲリオンを見てハマるような傷ついたオタクの男の子たちに言ってるわけだから、これオタクの男の子たちにセックスしなさいって言ってる歌だというふうに僕は解釈するんですけど、
なるほどね、
マンコに帰りなさいって言ってる、
なるほど、何回も何回も来ていいわよという、
そうそう、もちろんそうですね、
女性の愛を、
そうですね、
広い心を歌ってるのかしら、
つうかそもそも、うんうんうん、あの残酷な天使のテーゼがさ、うん、あのテレビの主題歌であるね、はいはい、あれ美里さんからケン、あのシンジへのさ、
うんうんうんうん、
なんかお姉さんから童貞の男の子に対する歌でしょ、
うん、
あれ、
うーん、
歌詞をなんかあのエヴァンゲリオンの歌作詞された及川猫さんという女性のね、
はいはい、
作詞家の方がよく2丁目のお店に飲みに行くと時々いらっしゃるんですけど、
そうですか
あの僕が行く店にいらっしゃるんですけど、じゃあ今度2丁目行きましょう、
行きましょう、うん、先週行ったばっかりですね、
あ、そうですか、
でもまた行きたいです、う
ん、なんか及川さんは全然あのエヴァンゲリオンの最初の企画書だけ読んで、うん、この2曲作って、全然中身見てないのよ、
天才ですね、
うん、
すごい、要
するにアニメ嫌いな方なの、あのアニメとか特撮の歌たくさん作ってらっしゃるんですけど、うん、あのご本人はリア充な方なのでなんかあのアニメ全部見てる、見ないで、
暇ないしみたいな、そうそうそう、テレビ見ないしみたいな、
台本も脚本も読まずに、だけど設定資料で要するにお姉さまが出てきて、
うんうん、
あの暗い少年が出てきて、暗い少年がロボットに乗る話 で、
うんうん、
でそのロボットっていうのは実はそのお母さんの問題がそこにあるんだっていう、うん、そういうあらすじだけ読んでこの2曲を作られた天才ですね、やっぱりね、
天才ですね、うん、うん、すごい、いやそうなんだ、知らなく、え、二村さんはこれ 出会ったのはそのやっぱり漫画を通して。
僕だからあれですよ、これよりさらに10年ぐらい前のガンダム世代ですから、うん、ガンダム、うんうん、よくさあなたぐらいの年の人がさ、僕はシンジと同い年だとかわけのわかんないこと言うじゃないですか言うんですよ、これエヴァの時に14歳だったとかみんな言うんだけど、僕はアムロと同い年だから、
ね、あ、
ガンダムの最初の放送の時に14歳だったので、
はいはいはい、
僕はガンダムに乗った方なんですけど、だからエヴァの時はもうすでに30ぐらいだったんじゃないですか。僕の子供が生まれた頃ですよね、2000年。あ、だエヴァンゲリオンって最初は95年とか97年とか、
うんうん、あ、そうなんですね。このバージョン2003年だったかもしれない。
映画に何度もなってるからね、うんうんうんうん、映画版のさ、うんうん、一番最後にさ、気持ち悪いってセリフが出てくるじゃないですか。出てくるんですよ。
そうなんですね。そこまで覚えてないですけど、はい、
出てくるんですよ、
はい、
オタクの男の子はみんなそれで衝撃を受けたので覚えてるんですけど、
はい、
でそのちょ同じ頃か多分ちょっと早くだと思うんですけど、うんうん、僕のすべてを持てるためであるという本に、
はい、
この本の読者は気持ち悪いっていうことが書いてあってその頃はやっぱり気持ち悪いっていうことが男の自意識っていう問題で、うんうんうん、気持ち悪いっていうことがすごい一つテーマだったと思うんですけど、
うんうん、
ただこの間僕ネットフリックスでエヴァンゲリオン全部見返したんですけど、
はい、
テレビのね、テレビと、はいはい、それから今の魂のルフランが主題歌であるその完結編ですね、
うんうんうん、
テレビ版終わってないわけじゃないですか、うん、あれ最後、うん、だから本当の完結編である、
はい、
その映画版の真心を君にかなまで全部一気見したんですけど
すごい
いやーよくできてるなと、
あ、
今を見ると、
うんうん、
あ、これまさにその気持ち悪いっていう言葉も重なるんだけど俺だから実はガンダムはガンダムでいいんだけど、
うん、
やっぱエヴァンゲリオンってすごく俺が書きたかった話だったり、AV でやってたりする話だったりと共通する。うんうん、まあ、結局、メンヘラの話だなっていうさ。
メンヘラの話
主人公の男の子が、いろいろお父さんとの問題を抱えて、
うん、
なかなかロボットに乗れない、要するに社会に参加できない、引きこもりみたいな子だ、
うんうん、
っていうことは延々描かれて、
うんうん、
でそれは多分、エヴァンゲリオン好きだった男の子と、だからシンジは俺だみたいなことをみんな言うんだけど、
うんうん、
実際には、アスカっていうさ、エヴァンゲリオン2号機に乗るさ、
うんうん、
元気な女の子がさ、
うんうんうん、
ドメイヘラなんだよね、あれね。
あ、ドメイヘラなん
だ。お母さんとの関係が、やっぱり子供の頃悪くて、
うんうん、
てかそもそもエヴァンゲリオンっていうロボットに乗れる、
うんうんうんうん、
その少年少女は、あれ、母親から愛されなかった子供だけがエヴァンゲリオンに乗れる資格があるっていう設定でしょ？そのことがだんだん分かっていくっていう話で、すごく本当心の穴の問題なんだけど、
うんうん、
で、主人公の男の子も、親との、お父さんとの関係の問題があるんだけど、アスカは、あれ、やっぱお母さんから愛されなかったがゆえに、
うんうんうん、
すごく元気なっていうか優等生なんだよね、
うんうんうんうん、
エヴァンゲリオンに乗れるし学校の勉強もよくできるし、
うんうん、
ですごい元気な子じゃない、
うんうんうん、
で男の子のことバカにしてんじゃん、
うんうんうん、
私たち女の方が男よりうまくエヴァンゲリオンに乗れるのよっていう、
うんうん、
もう本当に今の女性の持っている、
うんうん、
でも一方で最終的に彼女はエヴァンゲリオンを動かさなくなるんだよね、
うん、
お母さんとの葛藤があるっていうことが自分で分かってしまって、
うん、
動けなくなってしまうんだけど、映画版見ました？最後。
見たんですけど、
忘れた？
記憶がね、飛び飛びなんですよ、ね。今聞きながら、ああ、そうだったっけ、そうだっけ、う
ん、
と思いながら。
いや、これ相当僕の解釈が入ってますんで、
そうなんです、
見た人の数だけもちろんエヴァンゲリオンあるから、
うんうんうん、
好きなように解釈していいと思うんだけど、
うんうん、
最後の最後で、
はい、
彼女は母親と和解してね、
うんうん、
エヴァンゲリオンまた動かせるようになるんだよね。
うんうん、
でこのクソどもがとか言いながら、
うんうん、
量産型エヴァってさ、国連軍が派遣した、なんか悪いエヴァンゲリオンをどんどんぶち殺していくわけ。あれって本当にその、なんだろう、自分が自分の親との問題で身動きができなくなってる女性とか男性とかが、そのことを受け入れてね、
うんうん、
まあ、親を別に許さなくてもいいんだけど、
うんうん、
なんか親の問題は親の問題で、自分の問題は自分の問題なんだってことを受け入れて、
うんうん、
強くなるっていうか、自分で自分の体とか心を動かせるようになるっていうことなんだなっていう。
なんか名作ですね。
そんな感じするんですよね。
まさに思春期の問題みたいなのが、
そうそうそう、本当そう。
ガーンとドラマの中に、漫画の中に出てきて、
そう。
それをこう乗り越えていく様とか、仲間とこの確執だったりとか。
ただ、やっぱりエヴァンゲリオンって鬱アニメなので、
鬱アニメ
鬱アニメなので、その20年ぐらい前の、うんうんうん、その元祖のバージョンは、はい、その映画版の最後まで見ると、うんうん、まあ今言ったように、アスカは一回メンヘラ治るんだけど、うんうん、メンヘラ治った途端に、うんうん、その量産型エヴァにレイプされて、
エヴァにレイプされちゃうんですか？
悪いエヴァにね。で、ぐちゃぐちゃになって、
うんうん、
で、その人類が滅んだ後の世界に主人公と二人だけ生き残るんだけど、うんうん、まあ、要するにあんまり幸せはなく終わるわけ、うんうん。エヴァンゲリオン自体が、元祖エヴァンゲリオンっていうのは非常に嫌な終わり方をするって、うんうん、そこはまたエヴァらしくていいんだけど、でも、今かけていただいた、魂のルフラン、はい、ルフランってリフレインっていうことだから、うん、そういうなんか、メンヘラの人が鬱っぽくなって、
うんうんうん、
ぐじゃぐじゃになって、一つの恋愛が終わっても、なんかいっぱいセックスしてれば、また帰ってこれるよっていう。
私に帰りなさい。なるほどね。あ、希望のある歌なんだ。
そんな感じしますけどね。
ね。うん。なんかぐじゃぐじゃにしといて、また帰ってきなっていう、うん、ド S な曲でもあるみたいな、
う
ん、
そうでもある
気もするけど。
そうでもあるし、うんうん、なんか、一回ぐらい、
うん、
恋愛がうまくいかなかったり、一、うん、回ぐらい男たちからひどい目にあっても、全然、何度、まあ、めげるなっていうのもまたなかなか、
ちょっと違うかな。
セカンドレイプになっちゃいけないんだけど、
うんうん、
でも、大丈夫だよっていうことを言ってる、
実は、ま、そうそうそう、
うつアニメのふりをしていて、
うんうんうん、
全然自分のメンヘラ性に気がつくことで、
うんうん、
もう一回、なんか、いいセックスやいい恋愛ができるよっていうことを言ってる、うん、
深まりましたね。
私の解釈です。失礼しました。
深まりましたね。生まれ変わりから、
そうそうそうそう、
また女性からしたらまたその、何があってもまた生まれ変われるよというような、うん、いやー、よかった。そこまで深く解釈したことなかった。
まあそんな感じで。
作者の方も納得してくれてますかね。
だといいですけどね。
ね、だといいですね。はい。
はい。
今週は、相方ミュージックコーナーからずっとトークしました。また来週も、三村ひとしさんです、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。